先週私たちはペンテコステ、聖霊降臨日の礼拝を守りました。イエス様が天の父なる神のもとに挙げられてから10日の間、イエス様の御言葉に従い、弟子たちは一つになって共に祈り続けてきましたが、ついに時が満ちて、50歳、まさにペンテコステというユダヤ人の祭りの日に約束された聖霊が彼らの上に下ったのです。使徒言行録の2章の初めの方、先週学んだところでありますが、使徒言行録の2章の初めの方を見ますと、弟子たちは聖霊に満たされた時、皆その霊の語らせるままに他の国々の言葉、さまざまな他の言葉で話し出したと言われています。それはただ外国語を話す語学の能力が突然与えられたということではありません。そうではなくて、キリストの弟子たちが世界のあらゆる国、あらゆる地域に住む人々に彼らの魂に届く故郷の言葉で、彼ら自身の言葉でキリストの福音を伝える日が来る、そういう時代が始まったということを表すものでありました。ただそうした言葉、人間の思い、人間の通常の思いを超えています。大抵の人は何が起こっているのか分かりませんでした。キリストの弟子たちが彼らの故郷の言葉で神の偉大な御業を語り出した。それを聞いてもただ驚き、戸惑い、あっけに取られる以外ありませんでした。そして聖書によると、中にはあの人たちは新しい葡萄酒に酔っ払っているんだとあざける人たちさえいたようであります。そのように人々が理解できない、あるいはあざけるようにする中にあって、使徒ペトロが弟子たちを代表するようにして立ち上がり、集まっていた人々に話し始めます。今は、箇所で申しますと、使徒言行録の2章の15節になりますが、今は朝の9時ですから、その前の14節からせっかくですから見始めましょうか。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなくて、酒に酔っているのではなくて、ここは先は文字通りには申しませんが、要するに旧約において神が、旧約聖書において神が約束された通り、神の聖霊が今自分たちの上に下ったのだということ、これはまさに神の御業であるということをペトロは語り始めたのです。今自分たちには神の聖霊が下ったのだ、その神の御業が今起こっている。で、いよいよ話が本題に入るかのように改めて語られたのが、今お読みいただいた2章の22節以降ということになります。ペトロは改めてイスラエルの人たち、これから22節ですね、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください、改めてそのように呼びかけつつ、話の核心に入って行きます。神の霊である聖霊が彼らに下った時、彼らに一体何が起こったのか、彼らはどうなったのか、私たちはそういう話が続くだろう、そういう期待を抱くかもしれません。聖霊を受けた弟子たちはどんな新しい力、能力を与えられたんだろうか、どういう人間に生まれ変わったんだろうか。しかしペトロがここで語ったのは彼ら自身の話ではありませんでした。 22節にあります。これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によって、そのことをあなた方に証明なさいました。ペトロはここでイエス・キリストのことを語り始めるんですね。私たちがもう一度改めてイエス様に目を注ぐように、私たちにイエス様を指し示すのです。そしてよくよく考えてみれば、何よりもこれが聖書において示される聖霊の働きなんですね。聖霊の働きの一番大事なところです。聖霊は聖霊ご自身のことを私たちに示そうとはなさいません。聖霊ご自身が前面にしゃさり出て私たちの心をご自身に引きつけようとはなさらない。また私たち自身の中に何か変わったことを起こして、私たちが自分自身に目を向けるようにもなさらない。聖霊が私たちに示されるのは、聖霊が私たちに私たちを導かれるのは、イエス様のもとなんです。私たちが聖霊を通して、イエス様と一つに結び合わされるように、その祝福に、確実にその命に預かるように、イエス様は、聖霊は私たちに働きかけるのです。そのことは弟子たちについても私たちについても同じです。今申しましたように、彼らは人々の前に聖霊を受けた自分というものを示そうとはしない。神を大きくしないで自分を大きくしようとするのは、むしろ神の霊ではなくてこの世の偽りの霊です。聖霊を受けた者は、むしろ自分自身の無力さの中で現れてくださるイエス様を自分自身も指し示され、人に対しても明かししていきます。この世の苦しみや悩みのもとで喘いでいる、そういう私たち人間の無力さの中に、神の力としてのイエス・キリストが現れてください。病やこの世のさまざまな重荷のもとで苦しんでいる私や隣人のただ中で、神の富、神の豊かさとしてのイエス様が共にいてくださる。ですからペトロはイエス様について語るときでも、イエス様がどんなすごい奇跡をなさったか、そのご生涯においてどれほど豊かなことをされたか、そう言って人々にイエス様を紹介しようとはなさらないのです。まあ、もちろんイエス様はそのご生涯においてそういう力ある技を行い、困っている人たちを助けられた、そのことは事実です。でもそれを持ち出してイエス様の素晴らしさを語ろうとはなさらない。それ以上のこと、それを超えた神の恵みをイエス様が表されたこと、そこに私たちの思いを向けられる。では一体イエス様の何をペトロは語るんでしょうか。聖書の箇所で申しますと、2章の23節、216ページ、2章の23節になります。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。 ペトロが語るのはイエス様の十字架の死です。この世のすべてが終わる、そう思われる死の現実、そしてどんな偉大な人物でも例外なくそこに行き着く死の問題、そして今イエス様をこの死の中に引き渡され赴かれ墓に葬られたことが語られます。そのことをペトロは示します。しかもそこには私たち人間の罪が絡みついています。皆さんもご存知のようにイエス様はただ普通の死に方をなさったわけではないですね。あなた方ユダヤ人が神の約束を託され、神の民として選ばれたユダヤ人が異邦人の手を借りてイエス様を十字架につけて殺してしまった。つまりイエス様の方こそ神に背く犯罪者として、神に呪われた者として殺したというのです。人間が救い主として来られたイエス様を殺してしまった。もはやどこにも救いの道を見出すこともできない人間の罪がここであらわにされています。しかし先ほども申しました、聖霊が下るところにおいてまさに私たち人間の無力さの中で神の力が表されます。私たちの愚かさの中で神の恵みの豊かさが表されます。そして私たちの罪のただ中で神の救いの大いなる御業が表されます。あなた方ユダヤ人が罪のうちに殺してしまったそのイエス、神はそのすべてをあらかじめご存知であり、むしろご自分の不思議な導きによってすべてご自分のご計画に従ってなされたのであり、さらにそのイエス様を死の苦しみから解放して復活させられたのです。ここにこそ私たちは聖霊において表される神様ご自身の御業を見なければなりません。それはまさに全てを無から作られる神の御業です。天地創造の旧約聖書の創世記の一番初めに記されている天地創造の物語を思い起こしてもよくわかると思います。聖書によれば何にもない真空状態の中で神様が世界でも救ってみようか、そう言って世界を作り始めたとは語っておりません。むしろ反対に、地は形なく虚しく、すべてが混沌に覆われていた。あらゆるものが、その混沌と滅びの闇の中に飲み込まれて、失われてしまう、そういう虚無のただ中にあって、神は他の何者にもよらず、ご自分の全能の御手によって、この世を、そして私たちを、無から有へと、呼び出してくださった。この私たちを存在へ、神に愛されている存在として作ってくださった。その神が今またイエス・キリストにおいて改めてその全能の御手を振るうのです。人間の罪が渦巻き、神の送られた救い主を殺してしまうほどの罪の混沌と死と墓の中で、神は死の苦しみからイエス様を解放し、人間の命を新しく作り変える復活の御業を始められる。 かもただ生き返らせたというんじゃないんですね。神はその復活させられたイエス様を神ご自身の右に挙げられ、すべてを支配するその栄光のうちに置かれ、約束された聖霊を注いでくださる。まあ、今日の御言葉の最後の部分の2章36節の言葉で言えばこういうことです。2章の あちらこちら見て申し訳ないんですが、2章の36節ですね。結論のようにペトロは言います。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったの。すべての主とし、私たちの救い主メシアとして私たちの上に立ててくださった。ただこの言い方、36節の言い方はおそらく多くの人が感じ取られるように非常に挑戦的とも言える表現になっています。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさった。ここで改めて神の前にどうにも取り繕いようのない私たちの罪が突きつけられている思いがいたします。まあいいからいいから、黙ってればわからない、のらくらやっていればいつかみんな忘れてくれる、神様もどうせいつか許してくれる、そういう甘えは一切許されない厳しさと鋭さがあります。もしその罪を認めてしまったならば、私たちはまさに滅びの底に突き落とされてしまうのではないか、そう恐れたくなるような厳しささえそこにはあるのです。まあ、現にこのすぐ後の37節を見ますと、ペテロの説教を聞いた人々は大いに心を打たれ、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと問うたと記されています。まあ、心を打たれと訳しますと何か深く感動したような印象さえ受ける方がいらっしゃるかもしれませんが、もともとの言葉では心を打たれというよりは心を突き刺されと訳した方がいいような言葉が使われております。自分自身の心が突き刺されてしまう、どこにも進むべき道が見えない、どこにも自分の救いが見えない、そういう中で一体どうすればよいのでしょうか、そう問わずに折れないほどの思いを、やはりこのペテロの言葉を聞いた人々は抱いたのです。しかし繰り返して申しますが、私たちの無力さの中で神の御業は、全能の御業が表されます。私たちの貧しさの中で神の恵みの豊かさが表されます。神の裁きの厳しさを通して貫いてこそ、それをはるかに超える神の憐れみの大きさ、慈しみの豊かさが私たちには与えられる。私たちが十字架につけて殺したそのイエス様を通して、神様は不思議なことですが、私たちをあらゆる罪から救い出してくださり、新しい命に生きるその命の道を開いてくださいました。神の恵みと憐れみには人間のどんな罪よりも大きいのです。神の言葉は人間のどんなごまかしや取り繕いをも差し貫くほどに厳しいものでありますが、しかし同時に神の恵みと慈しみは人間のどんな罪よりも大きく、私たちをあらゆる 裁きの底から、滅びから救い出してくださる。いや、むしろ神ご自身の栄光に満ちた、祝福に満ちたあの命の中に、私たちを導き入れてくださるんです。聖霊降臨を通して、聖霊の親しい交わりにおいて、私たちに与えられるのは、私たちが預かるように招かれているのは、何よりもこの神が送ってくださった救い主イエス・キリストご自身、そのイエス・キリストの命そのものであります。この方のもとにおいて、私たちのどんな罪も許されている、許しの宣言がすでに私たちに与えられている。私たちはもはや決して救いのないもの、見捨てられたものではありません。いや、そうは言っても自分自身を見るならば、私たちはそう思えるでありましょう。それは確かにそうでありましょう。しかし神は言うんです。いや、あなたの罪はイエス・キリストによって許された。もう私はあなたを罪によって裁くのではなくて、イエス・キリストの十字架の恵みによって、あなた方を私の子として祝福する。イエス様において与えられているこの罪の許しと復活の勝利の命に預かること、そして今ここから根本から新しく作り変えられたこの命を生きる、それが聖霊降臨において、毎週の礼拝において私たち示される道であり、私たちが招かれている道に他なりません。まあ、これから新たな週の歩みへと私たちは使わされてまいります。その私たちにこのような命を与えてくださる神の霊である聖霊が豊かに与えられるように祈り求めたいと思います。そしてその聖霊の交わりにおいて、私たちの救いの主であり、命の主であり、力の主であるイエス・キリストが常に親しく望んでくださり、一歩一歩の歩みを共に歩んでくださるように祈り求めたいと思います。そこにおいて私たちは、まあ、繰り返しになりますが、どんな罪からも許され、新しい神の祝福された命の証人として、またその恵みを分かち合うものとして使わされていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、聖霊降臨の出来事に続く使徒ペテロの説教の言葉を通し、あなたの恵みの豊かさと救いの大いなる救いの御業を改めて聞くことが許され感謝をいたします。この世にあって罪の満ちているような世のただ中にあって、私たち自身また罪にまみれたような歩みをなしておりますが、あなたによって許されたその命と、新たに召されている新しい命の道とを明かししつつ、主イエス・キリストと共に、主イエス・キリストに担われて歩むことができるように私たちを導いてください。この世にあって多くの人が苦しみを負い、多くの重荷を負わされています。多くの憎しみと、また敵意とが私たちを引き裂き、争いと戦争に駆り立てています。どうぞそういう中にイエス・キリストにおける平和をあなたが与えてくださいますよ。そして私たちもまた イエス・キリストによって許され、新しい交わりを与えられたものとして、あなたの平和と、あなたの命を述べ伝え、分かち合っていく務めを果たしていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。アーメン。